あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。お金を引き寄せる人ってどんな人？3番目は情熱とワクワクがある人です。この情熱とワクワクって似たようなもんなんですけども、あなたの周りに情熱とワクワクある人っていうのはいるでしょうか？で、情熱とワクワクある人っていうのは、例えば魚屋さんのイメージですよね。いらっしゃいらっしゃいらっしゃいって言ってこうお客さんを呼び込む。例えば浅草とか築地とか、すごい元気のいい魚屋さんって見たことありませんか？あれね、魚屋さんが全然いらっしゃいいらっしゃいも言わなくてぼーっと立ってるだけだったら売れるでしょうか？でもその道行く人にね、はい、なんとかなんとか安いよとか、3つで1000円とかっていうふうに言ってると、なんかちょっと見ようかなっていうふうになりますよね。そういった意味でとにかく声が大きい、元気、居酒屋さんなんかもそうですよね。居酒屋に行った時にいらっしゃいとか3名様とかって言ったら、なんか厨房の方がはいなんとかとかっていう、ああいうのがやっぱり流行る店なんですよね。でも例えば、まあ、超高級店はともかく、居酒屋でお店が入ったのに何も言わない、何名様ですとかそういうのも言わない、シーンとしてどうぞこちらへとかっていうふうに言われたら、このお店大丈夫かなっていうか、活気がないから美味しいのかなとか、お刺身もひょっとしたら新しくないんじゃないかななんて感じるんじゃないでしょうか。そういった意味で営業マンとかそういった人たちも情熱があったり、そしてワクワクする、そういうふうな感じの人と、全然そういうのがない人だったら、やはり情熱的な人、ワクワクしてる人、その商品やサービスが大好きで、自分自身でもなんか実はこれ自分でも持ってるんですよみたいなね感じで、この iPhone すごいですよとかっていうふうに言われたら、その人が使ってたりとかしたら、やっぱりじゃあ新しいのしようかなって気持ちになったりしますよね。これ面白いことに、例えば iPhone とかそういう電化製品なんかもそうですし、保険でもそうですし、家でもそうですし、どんなものでも、洋服でも多分そうだと思います。あんまりこれが変にテンションが高いっていうのとちょっと違いますからね。なので変にテンションが高かったりとかして、なんかこの人やだなっていう情熱ではなく、今やっていることがすごく楽しくて純粋に楽しんでるっていうのがワクワクです。なので変なテンションでね、これ絶対いいですよとかっていうのは多分人は引きますけれども、あ、これお客様すごくいい感じがしますっていう感じで、その人をリスペクトしつつかつ情熱的に言われると、なんか買っちゃおうかなっていう気持ちになるんじゃないでしょうか。そういった意味でこの情熱とワクワクってとってもとってもとっても大切な要素で、例えば自分が本を書くときも気をつけてるんですけども、こういったことを伝えたい、これだけは知っておいてもらいたい、そういうふうな情熱とともに文章を書いてます。で、それはエネルギー的にひょっとしたら全く文章ですから伝わらないかもしれませんよね。けれども自分の場合は、あたかももし情熱と愛情とワクワクを込めて文章を書いたら、本を開いた瞬間に自分が持っているワクワクとか楽しい空気が流れていくんじゃないかなっていうことを想像しながら書いてます。そうすると読者の方にですね、本田健さんの本を読んだらなんかすごく楽しい気持ちになってきますって言われることがあります。もしそうだとしたら、僕がこれを書いている時に楽しくてワクワクして、あ、これこの IQ のことを知ってもらったらすごい人生変わるなとか、お金と癒しについて知ってもらったらすごいこの人の人生変わるなっていう祈りを込めながら文章を書いてます。なので、一球入魂、一つの玉に、魂を込めるって言葉がありますが、僕の場合は一字入魂、一つの文字に、あるいは一行入魂って形で、自分の魂と、そして祈りを込めてですね、文章を書いてます。そういったものはどんな分野でも通用するんじゃないかと思います。例えばお母さんの手料理が美味しいのは家族のことを思って作ってるわけで、そういうふうな形でですね、同じような愛情でおにぎりを作っているおにぎり屋さん、あるいはお蕎麦屋さん、お花屋さん、多分お花もですね、お花を愛して愛してやまないお花屋さんから買ったお花っていうのは長持ちするんじゃないかなというふうに思います。これがですね、エネルギーの側面から見た情熱とワクワクがなぜお金を引き寄せられるのかという説明です。では今度お金の IQ 的な側面から見てみましょう。情熱とワクワク、これがあるとですね、お金が流れやすいのは、例えば何かの商品やサービスを開発するときに、どうやったらもう少しお客さんのためになるんだろうか、どうやったらもっとコストを下げられるんだろうか、どうやったら便利になるんだろうか、どうやったらもっと安全になるんだろうか、こういったことを常に考えて商品やサービスを開発している人、 この人は普通に仕事をしている、あるいはいやいや仕事やってる人の何倍も素晴らしい仕事をするんじゃないかと思います。そして例えば従業員のすべてがコスト削減に夢中になったり、あるいはお客さんをどうやって喜ばせようか考えているところ、こういったところはですね、多分他の同じような業界の人から比べてですね、はるかにお客さんに買ってもらえる確率が高くなるんじゃないかと思います。面白いのは、パンフレットで見てスペックが同じ、あるいはこっちの方がいいっていうだけじゃなく、営業マンの人がこれ本当にいいですよって情熱とワクワクを込めて説明されるものの方が、やはり感情的にも納得しますし、それがですね、全体的に見てそういうふうな情熱やワクワクが高い商品やサービスの方が結果的に売れるということになります。これはエネルギーというよりも、そちらに注目が集まるからよりそこにコストを削減してみようとか、あるいは売上をこれだけしてみようとか、そうやってみんなの気持ちが集まるので売れやすいっていう側面もあるのではないでしょうか。まあ、そういった意味で多くの人たちが情熱やワクワクをかけたような商品やサービス、例えば iPhone とか、あるいは映画とか、そういったものにはたくさんの人たちの情熱と、そしてワクワクが詰まっています。そういったものはですね、やっぱり人の心を打ちますし、昔の iPhone なんか特にそうだったと思いますけども、スティーブ・ジョブズが生きてた頃の iPhone っていうのは、新しい iPhone が出るたびに、テントで3日間も待ってた人いましたよね。さすがにスティーブ・ジョブズが亡くなって、3日間もテントで新しい iPhone を待つって人は少なくなりましたが、でもそれはスティーブ・ジョブズが今でも覚えてますけど、プレゼンテーションで全部終わった後に、あ、もう一つあるんだよって言って、新しい iPad を出すとか、MacBook Air を出すとか、iPhone をこう世の中に発表する。あれはすごく痺れましたし、自分もですね、アメリカに当時一番最初の iPhone が出た時に並んだんですけども、それはですね、別にスペックがいいとか悪いとかの問題じゃなくて、スティーブが何か出すんだったらもう絶対買いたいっていう気持ちでお店に並んだ覚えがあります。ああやって一人の人間の情熱やワクワクっていうものが伝染していく。それが回り回って、ナンバーワンのセールスを作る。これはエネルギーの側面でもわかりますし、そして多くの人たちがその情熱を感じたい。そしてそういったものを見てみたい。そういうふうな気持ちから、マーケティング的にもそういったものが一番売れる。これが IQ 的に見たお金を引き寄せる法則になります。身近な例では、旅行会社を経営している友人から聞いたんですけども、ある時ですね、エジプトの旅行ツアーを企画して、そして新人の人がそれを売るということをやってました。慣れないものですから、その人はですね、一生懸命パンフレット書いてたんですけども、そんなに営業の成績は上がりませんでした。けれども社長さんが20人以上集まったらお前も行ってきていいぞっていうふうに言われて、がぜんスイッチが入ったんですよね。そして自分もエジプトに行けるのだったらってことで、いかにエジプトが素晴らしいか、そしてそれで人生が変わるのかってことをいろんなお客さんに説明して、あっという間に20人集めて本人もエジプトに行けたっていうことがありました。まあ、そんな感じで自分がそれを本当にやりたいっていうふうに思うとスイッチが入ります。あなたももし新しい商品やサービスを開発するときに、こんなすごいもの出ましたっていう形で情熱とワクワクで説明することができれば、あるいは誰かに説明してもらうことができれば、その商品やサービスは飛ぶように売れていくと思います。なので、もしあなたが経営者だとすると、スタッフの人たちに自分が売っていく、自分たちが売り出していく商品やサービスに、まず一番最初にワクワクしてもらうこと、これが鍵だと思います。情熱とワクワクっていうのをテーマにお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。あなたは毎日情熱的に生きてるでしょうか。そして毎日ワクワクすることをやってるでしょうか。もしあなたの人生の中に情熱とかワクワクとかがなかったら、今は緩やかなうつ状態に入っていると思ってください。緩やかなうつ状態っていうのは、朝起きた時にああ会社だっていうふうに思って、そして頑張って起きて、あるいはスヌーズボタンを 2,3 回押しながら起きて、そして着替えて会社に行く。そして、ああまだ昼だなとか、まだあと4時間もあるなとかと思いながら仕事をして帰って寝るだけの生活。そういう生活をしてたとしたら、そのうち鬱になってしまいます。そうではなくて、全く同じ仕事をしてたとしても、本当にそれが楽しいな、あるいはワクワクするな、こういう情熱でやったとしたら、あなたは毎日毎日楽しい生活になりますし、 そして周りの人たちもあなたの情熱やワクワクに突き動かされて、なんか楽しい雰囲気が出てくるのではないかと思います。それだけの情熱で仕事やってたら必ず結果が出ます。結果が出てくると周りの人たちも一緒に巻き込まれていきます。まあ、そういうあなた発で情熱を広げていくような生き方をしたいのか、あるいはなんとなく周りもそこまで盛り上がってないから自分もこれぐらいでいいや、というふうな人生になるのか、あなたが選択することができます。さて、ではお楽しみの時間です。ハッピーマネーワークをプレゼントしたいと思います。今回は情熱とワクワクということなので、ぜひですね、皆さんの人生にある情熱とワクワクをまず思い出しましょう。あなたが人生で、まあ、そんなにハイテンションになってなかったとしても、情熱を感じたりワクワクする瞬間っていうのはどういう瞬間でしょうか。よかったらコメント欄にシェアしてください。例えばセールスが決まった時、あるいはお客さんに感謝された時、あるいは彼女とデートした時、どんな瞬間でも構いません。あなたの人生の中でどんな時にワクワクしたり情熱的になるんでしょうか。そしてもう一つ書いていただきたいことは、こういったことをしたらもっと情熱的になるなということもですね、自分で自分の情熱、ワクワクに責任を持ってみてください。そうすることによってあなたの毎日の生活がより楽しくワクワクしたものになると思います。自分をどうやって勇気づけたら元気づけたらもっと情熱的になれるんだろうか。具体的にはお金を使うことだったり、どこどこに連れていく、例えば自分をニューヨークに派遣する、こんな感じのことを考えるとワクワクしてくるのではないかと思います。何をやったらワクワクするのか、こういったこともですね、コメント欄にシェアしてください。他の人たちがシェアしてるのを見て、あ、自分もニューヨークに行きたいと思った方は、俺も行くとか、私もニューヨーク行きたいとか、エジプトに行きたいとか、そういったことを書くことによって、それを書くだけで実際には行ってないのにもかかわらずテンションがちょっと上がります。なので他の人の書き込みを見て、それいただきと思うのは自分でも書いてみてください。全く言ってないにもかかわらず 1% テンションが上がると思います。ぜひ皆さんのコメント欄の書き込みお待ちしてます。そしてそういった皆さんのワクワクを僕も感じたいと思いますので、すべてのコメント欄には目を通させていただきます。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。